聖歌隊によります賛美、感謝します。続きまして神の国の住民と題して渡部誠牧師に御言葉を取り継いでいただきます。
ご挨拶をいたしましょう。おはようございます。本年 最後の主日礼拝となりました。今年1年間皆様にとってその歩みはいかがでしたでしょうか。私はこの1年最後の礼拝で神の国の住人と出しまして聖書のメッセージと神様から示されました。けれども聖書の箇所はマタイ福音書の主の祈りの箇所を選ばせていただきました。どうしてかと申しますと、私たちはこの1年間のせわしい、また人生の歩みの中でもきっとさまざまな出来事に出会い、楽しいこともあれば悲しいことも、また喜びのことも、また困ったことも、ある人は病気になってしまった人も、また病気から癒された人も、さまざまなものが混在している中で私たちは実際に生きているわけです。このような人生の雑踏の中で私たちはどこに住んでいるのか、何者なのかということを忘れてしまうときに、主がお教えになった主の祈りを祈ることができるとしたら、そのときこそ私たちは神様の支配と守りの中にあること、神の国の市民権を持っているその住人であることに気づくことができるからであります。主の祈りは、主が2000年前にその弟子たちに教えられた祈りでありまして、2000年間の間一言もたがわずこの祈りが捧げられております。ですからこの祈りは暗記して全部覚えて祈ることが大事です。この祈りは神の国の住民のパスポートのようなものでですね、いつも携帯し、いつも祈ることのできること、これはクリスチャンにとって絶対に必要なことであります。昔私は青山学院の進学科に入るために入学試験というのがありました。文学部進学科ということですね。進学のあれは神の学と書くんですけど、まあ文化系ですから国語、英語、社会、歴史や世界史とか、まあ選択制があるんですけども、さまざまな科目の中に聖書の試験がありました。でその試験の多分今でも覚えてるんですけども、最後の設問が主の祈りを始めから終わりまでですね、全文を書きなさいという問題でですね、何回もこう記憶して覚えてないと書けないわけですね。で何回も何回もそらんじながらこう書いたことを覚えております。そうしますとこの受験生は本当にクリスチャンなのか、本当に牧師になるために入学を希望した人だろうかどうか、試験官の方ではすぐ見破ることができるわけですね。昨年、まあ、ノースカロライナの方に赴任されました松崎牧師も、牧師のビザが下りるために1年間待たされたそうでございますけれども、最後にアメリカ大使館で、本当にあなたは牧師として入国するんですか、それなら主の祈りを唱えてごらんなさいと質問されまして、最後にそれをすらすらと祈った瞬間にですね、ビザが下りたということです。でこのようにですね、主の祈りはいついかなる場所でも神様と私との関係のパスポートのようなもので、私たちが祈るときに神の国へと心が向かっていくのです。そこで、マタイの先ほどの福 音書に書いてあります御言葉を学んで、一つずつ学んでまいりたいと思います。天におられる私たちの父よ、皆が崇められますように。神様は目に見えませんけれども、天地万物を創造された神様は、まことにして正義と愛の方、その神様の皆が賛美されますように、崇められますように、注目されますように、褒めたたえられますように。私たちはこの祈りをするときから、全くこの地上のことから解き放されて、心を神の国へと向かうことができるでありましょう。私たちはあまりにも周囲の四方八方、四面楚歌の状況の中で、いつも人と人との関係や、あるいは自分自身の狭い考え方の中にいて、ストレスを覚えてますけれども、もし私たちはこの主の祈りを祈るときに、天の窓はいつも開いていることに気づくのです。そしていかなる状況でも、私たちはその主に向かって祈ることができるということです。神様の心は広く、その計り知れないご計画は私たちには理解できません。そして私たちは天に向かって祈るときに、神様は私たちの祈りを聞いてくださるというのです。そしてこの祈りは誰でも一人でも祈ることができるのです。皆さんの部屋でも、寝室で一人で祈るときでも、この主の祈りを私たちは祈ることのできる祈りであります。御国が来ますように、御心が行われますように。私たちは目に見えるこの社会の出来事の中でいつも悪せくしています。でも神の御国が来ますようにと待ち望むならば、神の国の方が私たちに来てくださるのであります。神の国は漠然と遠くから眺めているものではなくして、神の国を来たってくださいという人に、神の国は来たってくださるのです。そして私たちがその神の国の住人であること、すでに登録された一人として招きを受けていることを、私たちはその時に発見いたします。もちろんこの神の国とは、空間の空の上にあるというわけではありません。神の支配にある領域のことを神の国と呼ぶのです。すなわち私たちが目に見えない神の国の支配を待ち望むときに、神の国の支配は来るのです。それは時間も場所も関係なく、私たちはイエス・キリストを信ずる者は、その皆を叫び求める者は、すでにその神の国の住人となることができるのであります。そして神の御心が天におけるように、地の上にも行われますように。周りは少しも私たちに意に沿わないことがたくさんあるけれども、天における父なる神の御旨がこの地上で成就しますようにと、私たちは祈ることが許されているのであります。私たちクリスチャンは、この世の世界と神の支配とがいつも交錯していて、常に戦いとストレスを持ちながら毎日を生きているわけですけれども、心は神の国の住民であっても、実際生活はこの世の住人です。この矛盾の中で、私たちの信仰生活は信仰の実を結んでいくということが大事でありまして、そしてそれは神の御言葉が私たちのうちに受肉していくということが大切であります。 天からの神の支配は祈り求める者に来たる。そして私たちはその神に祈るときに私たちの生活が新しい生活へと変えられていくのであります。私はいつも神様に祈るときに漠然とこう空にも空間に向かって祈るのではなくして、いつも神の国のイメージを持って祈ることにしています。私たちのこの神の国には父なる神と御子がいらっしゃって、そこから私たちに与えてくださる聖霊の川をイメージいたします。そしてその川の両脇には命の木を実らせる木が並んで、黙示録によりますと毎月一本の木にその月の実が実っていく、1年間で12個の実が実ってまいるのです。そしてその恵みは多くの人々のを豊かに潤すのです。私たちはこの1年間過ごしてきました。礼拝を守ってまいりました。毎月一つずつの実が神様を与えてくださることをお約束しています。12個の実が実ってまいります。で、預言者のエゼキエル書を読んでまいりますと、やはり同じような黙示録と同じような神のイメージが、神殿のイメージが出てまいりまして、その神殿から流れる川がだんだんと広くなり、そしてそこも深くなり、そして大海に流れていく様子が書かれております。しかしその中で流れることのないため池には多くの魚が死んでいたとエゼキエル書に書いてあります。私たちは常に新しい神の聖霊を受けることによって、そこで自由に活動し、そして神様の恵みを多くの人々に述べ伝えていく使命を持っているのであります。あるいは使徒パウロの言葉の表現を使うとしたら、この世の目に見える滅びるものが滅びないものへと変えられていく。そして私たちの体も肉の体が神の形に似せたものとして変えられていく。そして神の国が私たちのうちに成就されるということをここで、パウロは語っているのであります。私は最初に、ぜひアメリカの教会を見てみたい、そして勉強したいということで留学しましたときに、テキサス州に行くように招かれました。でテキサス州の教会に行ってもうびっくりしたのは、いやこれはこの世の国よりもむしろ神の国ではないかと思うほどびっくりいたしました。教会堂が2000人、3000人、4000人、5000人入る教会堂なんです。もうオペラシティとかサントリーホールよりも大きいんです。そこに聖歌隊が100名ぐらいいましてですね、そして体育館もあれば図書館もあって、そしてもう本当に駐車場も広くて、もうこここそ、このように地上で成就した神の国ではないかと思うぐらい、非常にこの南部バフテストが一番こう全盛の時代を恵みに輝いていた時代で、5年間過ごさせていただきました。何千人という町の半分以上がバフテスト教会員なんですね。で、教会が30ぐらいありますから、そしてその他の教会もありますので、住民の7割から8割が日曜日の朝礼拝に行くという、本当に恵まれた、私はところで過ごさせていただきました。信仰というのはこんなにも違うものか。そして、行くところ行くところはみんな素晴らしいクリスチャンで、出会う人もクリスチャン、 本当に、そういう人たちの中にいますと、祈り祈られ愛し愛されているイエス様の愛が本当に心に伝わってまいります。でもですね、ノンクリスチャンの友達と留学生と出会って彼と一緒についていくとですね、行くところはお酒を飲むバーであったり遊技場であったり、そして集まる人はそこで麻薬をやるような人であり、乱暴な言葉扱い、そしてとても友達になれそうもないんですね。つまり同じアメリカの場所でも誰と一緒に行動するか、その人がどういう考えで生活をしているかによって素晴らしいアメリカにもなるし、反対に危険で犯罪の匂うアメリカにもなるんですね。そうするとその空間で私たちは神様の国の支配のもとにいるのか、そうでないかによってこんなにも違うんだなということを私はそこで経験したのであります。先週私は、かつて牧会をしておりました、茨城県の水戸に出かけました。21年前のことでございますけれども、久しぶりにそこに訪れまして町を見ましたら、かつて栄えていた建物が古びているところもあれば、その合間に見たことのない建物が建てられております。新旧が入り混じっている町並みを見て、ああ10年間20年間のスパンで見るとこんなにも町というものは栄枯盛衰で変化していくんだなということを実感したわけです。廃屋になった建物もあれば、全く新しい息吹のもとに建設された近代的な建物もあります。そのように私たちのクリスチャン生活も10年のスパンで見ると、昔のまま古いままの部分と新しくされた部分とが見えに見える形で現れてまいります。神の国も同じように毎年毎年進化発展してまいります。そして神の国は着実にこの地上で成就していくのです。まあその中で私が一つ大変感謝したことは、当時一人のご婦人が自宅を開放して幼稚園をやってたんですね。で、園児さんが10名ぐらいしかいませんでしたけども、そこから集会場を開き、そして、伝道所になり、そして、2年前に教会組織をいたしました。幼稚園がですね、現在園児は400名、幼稚園と保育園で400名、先生が70名、そして土地も買いまして何千坪とあってですね、本当にからし種から大きな枝を張る教会を生み出す幼稚園になっておりました。人間というのはその時その時はちっちゃな変化でありましても、神の国は着実に20年経つと神様の素晴らしい祝福をそこに与えてくださるのであります。次に聖書の続き、先ほどの続きを読みますと、私たちに必要な糧を今日与えてください。私たちは生きるために毎回の食事を欠かせません。食べるに必要なものを与えてください。これはまあ現在で言えば住まう場所、着るものも与えてくださいという生活を言っていると思うんです。まあ、日本の国では現在最低生活の保障がなされております。誰でも役所に行って申請すれば住まう場所と食べるために必要なお金を支給していただけます。でもこの世の中では世界中では民族の争いや戦争や、そしていろんな飢饉などで まだこの食べ物を得ることのできない人がたくさんおります。そのために私たちも祈らなければなりません。けれども、現代においてですね、政治の世界にもし平和がもたらされていれば、どんな被災地でも今、救援組織、支援組織が機能しているんですね。問題は、その被災地の国が、政治が腐敗していると、すべての支援物質の10分の1も実際に渡らないで、中間マージンでそこの国の役人が全部横領してしまうという実際の事実がございます。そう思いますと、やはりこの私たちに必要な糧を与えてくださいという祈りは、もっともっと霊的な意味で捉えるならば、神様の御言葉が人々に与えられますように、そして誰でもが公平に食べ物が供給される、平和が政治の行われる国になりますようにという祈りにも通じていくのではないでしょうか。私たちにとって必要な糧は、イエス様がおっしゃっておりますように、人はパンのみに生きるにあらず、神の御言葉によって日々生きるのであるとイエス様はおっしゃっております。次に、私たちの負い目を許してください、私たちも自分に負い目のある人を許しましたようにと勧められております。許しという問題は一番難しい問題です。自分が正しくて相手が悪意ある人なら、私たちは誰でも憤りを覚えると思うんですね。そしてそのこと自体、悪を容認することはできない、またそれを認めることもできないし、私たちは許すことはできないんです。でもここで書いてありますのは、最終的に人を裁くのは、あるいは悪を裁くのは神様であり、その権利は私たちにないとイエス様は教えております。もし許せない人がいるとしたら、私たちはすべてのことを知っております神様にすべてをお任せしましょう。私たちも常に負い目を負い、神の許しなしには生きられないからです。そしてイエス様はこのマタイによる福音書の中では、もし人の過ちを許すならば、あなた方の天の父もあなた方の過ちをお許しになる、しかしもし人を許さないなら、あなた方の父もあなた方の過ちをお許しにならないと書かれている通りだと思います。そしてさらに、主の祈りは、私たちを誘惑に合わせず悪いものから救ってくださいと書かれております。誘惑に合わないのが一番いいんですね。でも誘惑であったらどうしたらいいでしょうかね。だから誘惑にのサタンの誘惑に乗らないことですね。サタンの手口は、まず心に疑いを起こさせることから始まります。ちょうどイブがサタンの蛇に惑わされたように、サタンは神様の悪口を言うんですね。神様があの中央の木の実を食べさせないのは、本当は神様のようになる木の実なので、わざと禁じて食べさせていないんですよ。神様はずるいですね。あなたがもしあの木の実を食べるならば、あなたこそ神のように目が開けるんですよ。ここにイブに神への信頼と神の語る言葉に疑いをかけました。サタンはその悪いシナリオで相手を納得させて、そしてアダムもそのイブからその誘いに誘われました。アダムも神の教えを知っていたんですけども、 イブに同調したのです。そして彼らが罪を犯した時にその代価は苦いものでした。彼らは自らを恥じて隠れたのであります。このように疑いから、神に対する疑いから信頼は生まれません。神の疑いからは神への疑いが生じるのです。不信仰から信仰は生まれません。信仰から神様を信じるところからさらに信仰が生み出されていくのです。ですから私たちはサタンに出会った時にその言葉に耳を傾けてはなりません。信仰は御言葉から、御言葉から信仰が生まれてまいります。恵みも信仰から信仰へと恵みが生まれてまいります。ですからクリスチャン生活は信仰に勝ってまたサタンにあって、またそれに勝ってまた敗れて、それを繰り返していたらですね、いつになっても成長ないですね。信仰から信仰へ、恵みから恵みに歩むときに私たちは大きな成長を遂げることができるのであります。誰もこのサタンの誘惑に勝つ人はこの世でおりません。サタンの方が賢明ですから、自分の方からサタンの方へのこのこ出かけていきますと、サタンはあ、よく来たな、歓迎いたしますね。いろいろ便宜を図ってくれると思うんですね。そのうちに魂はサタンにとらわれて、その力から抜け出すことはできなくなるでしょう。これは悪だと思った瞬間に私たちは手を引くことですね。天使の長ミカエルは悪魔と言い争った時、あえて罵って相手を裁こうとしなかったとユダの手紙に書かれております。そして主の祈りの最後は、今日の聖書の箇所にはございませんでしたけれども、国と力と栄とは何時のものなればなり、これが主の祈りの終わりにございます。で、これは先ほどの聖書には書かれておりませんけれども、大変大事な部分です。私たちは実際に日本の国に住んでいますけれども、信仰の世界では神の国に住んでおります。日本の国の法律を守らなければなりませんけれども、その目に見える世界、国を超えたところの神様の国の支配にありますと、また別な法律があるんです。信仰の法律がある、法則があるんです。そうしますと、この法則によってクリスチャンが生活すると、全く新しい別な人生観と生活観が生まれてくるんですね。この世の法則で生きる人はこの世の報いを受けるかもしれません。しかし神の国の法則で生きる人には何の心配も煩いもなく、そして神の国の報いを受けていくのです。そして私たちは教会という場所を通して多くの人々がその恵みに預かりました。先ほど言いましたアメリカの教会も、神の国の法則によって多くの人が素晴らしい働きを成しております。イエス・キリストを主神と信ずる者は神の国の住人です。そしてその目に見えない神の力と栄と、私たちは祈っていくことは、私たちの信仰がさらに強められたものとして、そしてすべてのものが実は神に属するのであり、そしてイエス・キリストに属するのであり、そしてそこにつながる信徒一人一人はその神の国の相続人として、神様は私たちを招いてくださっております。この一年を終わるにあたりまして、私たちはもう一年これから信仰の年輪を増し加えようとしております。次の新しい年も、もっと素晴らしい信仰生活が迎えられますように、この教会の歩みとともに皆さんの生活が豊かに祝福されることを心から祈り、今日の お話を終えたいと思います。短くお祈りをいたしましょう。天のご慈愛に富みたも父なる神様、あなたは神の国の住民として私たち一人一人を招いてくださいました。そして私たちは神の国の法律によって、神の国の憲法によって、あるいは神の国の信仰の法則によって全く新しい次元の生活をに招かれております。どうぞ私たちのこの毎日の生活をあなたが恵みと信仰を持って導いてくださいますように。そして祝福の年輪を一つ一つ刻んでいくことができますように、どうぞ助けてください。そして困難にある方、病のうちにある方が信仰によって勝利した生活を送ることができますように、どうぞお導きください。私たちのこの教会の群れをあなたが強めてください。そして多くのこの教会につながる一人一人のまだイエス様を知らない方々にこの恵みが述べ伝えられていくことができますように、どうぞお助けください。この祈りを私たちの主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
賛美歌614番、どうぞお起立ください。